Now!
佐藤敏郎の大人のたまり場。東日本大震災からの復興真っ只中、ここ女川町は震災の後、町そのものをすべて一から新しく作り直しているわけですが、その象徴ともいえるのが JR 女川駅から海へとまっすぐ伸びる商店街、シーパルピア女川です。ただ商店街といいますと、普通は地元の人たちが買い物をする店、スーパーだとか魚屋さん、お肉屋さんとか、そういうお店が中心と思われがちです。先日このコーナーに登場してくれた愛希フルーツさんなんかが代表ですけれども、震災前から営業しているそうしたお店もたくさんありますが、同時にここ女川町は震災で亡くなった方、町を出て行った方も多くて、人口は大きく減っています。そのために今は週末中心にイベントなどを開いて、仙台から2時間綺麗で美味しいものが食べられる海辺の町という利点を生かし、外から遊びに来てもらえる町という部分に力を入れています。
私が普段働いているお土産物屋さん、アガインステーションももちろんそのためにできたお店なんですけれど、同時に海の幸などのお土産を売るだけではなくて、今は他の町や商店街ではあまり見かけないようなオリジナリティあふれるお店、そのお店があるからここに行きたいと思えるようなお店にも入ってもらいたいということで、今女川町では新しいスタートが世界一生まれる町へというキャッチコピーのもと、この町でこの商店街で新しい商売にチャレンジする人を応援しています。
すでにそうしたお店が何店舗も生まれていまして、ダンボールで作った実物大のスーパーカーダンボルギーニでおなじみ、強化ダンボールで作ったグッズの専門店とか、エレキギターの製造工場が見学できるギター工房とかはこのコーナーでも以前紹介しましたし、テレビや新聞でご覧になった方も多いと思います。
はい、そして今日は同じくそのチャレンジで誕生したお店のオーナーさんにお越しいただきました。
女川 Now をお聞きの皆さん、はじめまして。シーパルピア女川ハンマーテラスで三陸石鹸工房クリアという天然素材を使った石鹸を製造販売しています、クリア勝義と言います。40歳前役です。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。クリアさんのお店、三陸石鹸工房クリアですが、はい、商店街の中にあるハマテラスという建物の中にあります。ここは基本的には新鮮なお魚であるとか、かまぼこ、そして女川の美味しい海の幸をお土産に買ったり食事することができるお店がずらーっと並んでいます、
ね。
その中で一軒だけちょっと装いが違いまして、はい、まるでケーキかアイスクリームか、まあ、チョコレートか、なんか高級な洋菓子店のような、そんなおしゃれなお店なんです。はい、お店の中に入ると、まあ、これまたさまざまないい香りが漂って、
実にいい香りですよ ね、
まあ、というわけでこのラジオは全国で流れていますし、まあ、私から伝えるよりも、はい、まずはクリアさんからラジオ聴きの皆さんに、どんなお店なのか紹介をお願いします。
はい、お願いします。
三陸石鹸工房という名前通りですね、お店の中で石鹸を作って販売しています。
石鹸を作っているんだ、石鹸屋さんっていうことですかね。
石鹸屋さんですね。はい、で宮城の中で素材を結構求めてまして、うん、わかめであるとか、あと養蚕やってる方がいるのでシルクであるとか、
そのわかめとかシルクっていうのが石鹸の材料っていうこと。
材料ですね。まあ、県内のワイナリーさんのワインなんかっていうのが、素材として使ってまして、またアロマオイルを入れて香り付けをした、まあ、香りのいい石鹸を作っています。
食べてもいいような感じがしますけどね。
はい、
なんかすごく見た目も可愛らしくて
綺麗ですよね。
サイズはどれくらいですか。
サイズは 2.5 センチ角のキューブになっているので、うん、まあ、本当にちっちゃい感じなんですけど、まあ、実用品というよりは飾って楽しんでいただくとかですね、お土産プレゼントとして人気ですね。
はいはい、香りがとてもいいですもんね。
はいはい、
今特にこう売れ筋の商品なんかはどういったものですかね。
一番人気があるのは石鹸の種類の中で言えばシルクの石鹸、あと地元なのでわかめの石鹸ですね。
やっぱりわかめだとこうなんかこう 緑色なんですか。
緑色、綺麗な緑色をしています。
なんかこう手のひらサイズだし、私もたまにお店にお邪魔するんですけど、はい、なんか女性の方の、ね、お客さんもたくさんいて、
はい、
なんかインスタ映えとかそういうのがする感じもしますよね。まさにそうですよね、
う
ん、
はい、結構写真撮っていいですかっていう、いう風なあの質問を受けることもあって、もうむしろ喜んでっていう感じなんです
ね。あの 2.5 センチ角、はい、あれにはやっぱこだわりはあるんですか？
あれは本当はもっと大きなやつを最初作ろうかなと思ってたんですけど、まあ、僕の友人が来た時にお土産にちっちゃい風に切って渡したらすごい褒めてもらえたんですよね、うん、まあ、そういった方々の中から売ってくれっていうお話が出だして、あ、そんなに評価あるんだということで、まあ、その頃からこう結構小さくて可愛らしいっていうのが、まあ、お客さん側から見るとすごい価値があったりもするんだなっていうことで、大きさとかはまあちゃんといろいろと試してみて決めましたけど、
おしゃれな箱に入れたりね、はい、袋に入ったりして、うん、本当にこう、はい、プレゼントとかには最適かなと思います。
女川ではですね、新たなお土産品としてとても人気を集めているクリアさんですが、はい、まあ、ここ女川町でお店を出すことになったきっかけ、さまざまな偶然とご縁があってのことだとお聞きしました、
はい、
ここからはその道のりについてお聞きしたいと思います。
はい、まずご出身はここではないですよね。
はい、福岡県の久留米市という久留米ラーメンとかですね、はい、あとチェッカーズの生まれた町として有名な
今の仕事の前はどちらで何をされていたの？
東京で翻訳の会社をやってまして、はい、日本語と英語の、はあ、まあ訳ですね、
はい、そこで英語ペラペラだったり。
オフコース。
あれ、なんかちょっと私たちタジタジですけど大丈夫ですよね、英語で話しかけられないですよね。大丈夫ですよね、
はい、
例えばどういったものをこう翻訳されてたんですか？
もともと学校は機械工学科とかを出てたので、うん、理系のお仕事が多くてですね、理系ですね、うん、まあ家電を中国とかから輸入するときとか、うん、まあまあ専門的な知識と、うん、まああと英語を中心とした言語とっていうことで、うん、
それ翻訳する仕事をなさってたと、はいはい、まだ全然石鹸に結びつかない人生ですよね。
そうですね、
そうですね、うん、
その仕事は東京でされてたんですか？
東京でしてました。お客さんも全部東京ですね。
九州出身で東京に出て、はい、東北に縁ができたっていうのは、
もう僕の場合は震災がきっかけでして、うん、東京でできた友達で宮城出身の方がいらっしゃったんですよね、うんうんうん、で大学時代の、まあ、先輩がもう被災をして、まあ、避難所の運営をやっているから、はい、まあ、そこに物資を届けたいんだっていう話があって、はい、まあ、その手伝うよってことで一緒にその時に来たっていうのが一番初めです。
震災直後の被災地ってどんな印象だったですか？どんなことを感じましたかね？
想像をはるかに超えてましたね。一番最初来た時は道は通れたんですけど、はい、まあその瓦礫も置きっぱなしなので、うん、まあ SF 映画みたいな感じです、
ね、映画みたいな、
はい、あ、まあ、それはそのもう物資持っていったところ の、ね、民宿を継がれた若旦那が言ってたんですけど、うん、もう猿の惑星みたいでしょみたいなこと言われてたんですけど、うん、もう本当にこうちょっとあまりに現実離れしてて、
そうですね、
悲しい気持ちを通り越してなんかふわふわしてた感じですね、
うん、なんかうまく言葉に私もできないですから、確かにその映画とか、はい、テレビの画面の世界のようだったっていうのはすごく分かりやすいですね。
そうですね、うん、もうなんか なんだろうこれっていう感じで、もうこう2階建てのビルの上に車乗ってたりとか、
普通に乗ってましたね、
道の左右に船が陸にあったりとか、はい、その道自体が流れてきた家で塞がれてたりとかですね、うん、何これみたいな感じで、
うん、こう何これです、本当に、う
ん、本当にこうちょっと驚きが多すぎて、うん、こっちのこう受け止めるのがついていかない状態でしたね、うん
うん、でそのボランティアがきっかけで、まあ、それまでの仕事を変えてまで今はこの被災地東北とこうやって関わっているわけですけども、はい、
3月に初めて来て、7月時点で移住したんですけど、
7月にもう4ヶ月目ぐらいで移住をした、
はいはい、で移住した時の条件というか、今翻訳ってネットがつながればまあなんとかなるというか、
どこでもできるみたいな、
は
い、
もう翻訳の書類も全部データのやり取りなので、うんうんうん、ネットさえつながると仕事が続けられることを確認して、まあ、それだったらってことで、まあ、当時だとボランティアリーダーとか全く足りなかったんですよね、うん、 でまあそこでまあお昼とか、はい、まあ、割とボランティアの仕事自体も暗くなる前に終わるので、
うんうん、
あの危険がないようにということで早く上がるので、まあ、夕方からまあ自分の仕事をしてみたいな感じで、うんうん、ボランティアの受け入れを手伝うっていうことでやってました、う
ん、でボランティアの受け入れとかボランティア活動をしつつ、はい、翻訳の仕事も
続けてましたね、続けて、はい、
そんな被災地で活動しながらですね、まあ、今のお仕事でもある石鹸作りと出会うきっかけがあったと聞きました、はい、まあ、その出会いはどんなものだったんですか。
出会いはですね、2012年にあの気仙沼の仮設住宅で石鹸作りのワークショップをこう、まあ、仮設の方向けにやってたところに、まあ、たまたま出くわしたね、う
ん、それまで石鹸とは縁はなかったんですよね。
いやまあ特にどうやって作るかも知らない
知らないですよね、
うん、
でワークショップをやっていたところに、まああのまあ、ぜひやってみてくださいよってことで誘っていただいて、まあまあまあみたいな感じだったんですけど、
うんうん、
あのガラッて開けて中入ったら20人ぐらいいらっしゃったんです。 お母さん方のこう、うん、熱気がすごかったんですよね。前のめりな姿勢というか、
うん、
その自分の石鹸の、まあ、元みたいなやつのところにこうドライハーブとか数種類置いてあったりとか、はい、まあ、アロマオイルが置いてあって、まあ、好きな香りと好きなハーブ入れて作ってくださいっていうので、
うん、
もうなんか隣のおばちゃんとこうキャッキャしてるこう感じで、
うん、
あなた何入れたのみたいな感じ、うん、こう比べたりとか、まあ、先生呼んでこれこれどうしたらいいですかみたいな、
うん、
なんていうんですかね、受け身では全くないですね。で先生もあちこち呼ばれててんてこまいみたいな
、はい、
それを見て、まあ、それがこう印象に残ってたんですよね、はい、まあ、その時すごい楽しそうみたいなのと、まあ、あのそんなに興味あるんだみたいな、それがなんか印象に残った最初のきっかけでしたね。まあ、だからといって次の日から石鹸いいねっていうことではなく、はい、まあ、それはそれとして置いといて、実際石鹸やろうってなるまではまた3年ぐらいその後経過するんですけど、まあ、当時はその南三陸町に住んでまして、はい、まあ、そこでですね、あの場所をなんとかもう人が3年住んでなかったみたいな家を見つけ出して、うん、
はい、
まあ、そこ掃除して、そこのキッチンで細々と試作してたみたいな感じで、
うん、
で少し人に知られて、まあ、そこにあの車で来る方とか出ててですね、うん、まあ、駐車場もないのでなんか近隣にご迷惑かかり始めてたんですよね、
う
ん、
あ、そっかそっか。
でちょっとそのなんかお店をできるようなところを探さなきゃいけないなっていうのをあった状態でして、うんうん、まあ、残念ながら南三陸の仮設商店街では空きがなかった、
うんうんうん、
ははは。
ちょっと飛びますが、
はい、
2015年、はい、当時女川町内にあった仮設商店街の中にクリアさんの石鹸工房のお店がオープンしました、
はい
はい、
でこれは女川町内で新しいチャレンジをしようという募集に応募されてということだったんですよね。
たまたま女川町で集まりに参加して、夕方みんなでじゃあ食事行きましょうっていう感じで、うん、ガルヤさんのクラフトビールを、はい、まあ、飲んでる時に、まあ、その、まあ、観光協会さんもいらっしゃいますし、他の関係者もいらっしゃる中で、はい、まあ、商工会さんもいらっしゃったんですけど、うん、商工会の青山さんっていう方が、
はい、
まあ、飲んでる最中にこうクラフトビールのお店がある目の前の空いた店舗を指さして、あそこ空いたんだけどあそこで石鹸屋さんやったらいいじゃんって言われましてマジっすかと、
はい、
もういきなりすぎるので、あの別にこう全然そんな用事ではなく来ていて、じゃあとりあえず明日明るい時にまた来て見せてもらっていいですかっていう
なるほど、
はい、でまあそこを一応こうちゃんと説明をしてもらいつつですね、うん、なるほどって言ってたら、
はい、
でここに申し込み書あるからって
あ、いろいろ書類は準備されてた、
なんか申し込み書が出てきたんですよね
もう
あ、でも今日ハンコを持ってきてないんですよねって言ったらサインでいいからって言われましたあのリズムが良、うん、かったのか、もうその場でサインをして帰ってしまったっていう、はい、
もうリズムですね、まさにね、ノリというか、
すごいな。それでそれで店をオープンすることになったんですよね、実際に。
まあ、そうですね、サインでいいからって言われた時に、はい、まあ、2秒ぐらいの間にものすごいいろんなこと考えましたけど、
はい、
もうなんかこうでもここはやっとくとこかなみたいな、
うんうん、なんかこうこれそれからのストーリーのすごくターニングポイントっていうか、
うんうん、
動いた瞬間ですね、ま
あ、
それね。
そうですね、それで、うん、あのなんかはい、これ資料持って帰って考えといてくださいって言われたら、
うん、
あの決断してなかったかも分かんないですね。
そうかもしれないですね、うん、
その時は、まだ南三陸に
暮らしてました。家がありましたね。
ですよね。
女、はい、川の仮設商店街にお店を出したのが
2015年の10月1日にオープンしましたね。
そのお店をオープンするにあたって心配だったこととか、ちょっと周りの人に止められたとかなかったんですか？
いや、まあ一人者で、特に誰も心配してくれないので止められることもなく、自分で仕事も立ち上げてやってたので、はい、まあそれ自体はある程度、まあ、最初仮設でお金もそこまで大きくかけてない状態で、はい、まあ、試しにお家で作り始めたって言いましたけど、まあ、その延長線上で試しにお店やってみたぐらいの勢いで最初はオープンしました、
うん、そして翌年ですね、2016年の12月に現在のお店が完成しまして、今や観光客中心に大変な人気となっています、
はい、
どうですか、その実際にここ女川町で起業してみて良かったですか？
良かったですね、うん、まあ、今駅前の雰囲気がレンガ通りであったりとか、はい、まあ、海に面していたり、まあ、山ももともと町自体が環境豊かで、
はい、
すごい風景がいいと思うんですけども、まあ、そういう周りの環境とうちのお店ってマッチしてると思うので、まあ、その辺っていうのもすごい立地良かったなと思いますし、うん、まあ、あと周りにですね、工房的なクラフトのお店も多いですよね、
はい、
セラミカ工房さん、
はい、
スペインタイルであるとか、はい、まあ、ギターの、工房があったりとか、うん、まあ、そういう街のなんかものづくりの雰囲気もありますんで、うん、なんかそういうところにも馴染んでいてすごい良かったなと思ってます、
うん、クリアさんのところではその石鹸を売るだけじゃなくて実際に作れたりもするんですよね。
今もう夏休みとかの方もいっぱいいらっしゃるので、はい、まあ、体験の要望多いんですけど、まあ、2名様から石鹸作り体験受け入れますよっていうことでやってまして、
うん、
女性がやっぱりいらっしゃいますね、石鹸作ってみたいという方、
そうですね、はい、この前私が顔を出した時もあれ家族連れかグループかで、ね、
はい、
クリアさんが対応してましたけど もうすごく面白そうだったですね、うん、
そこで石鹸作りをして、
はい、
ですぐ持ち帰れるんですか？
そうですね、その場で紙のパックに最後型として詰めるんですけど、うん、まあ、そのまま袋に入れてお渡ししますので、
うん、であとはそれは自然に固まるのを待つだけ、
はい、持って帰っていただいて、
うんうんうん、
まあ、大体まあその日のうちに固まってはいるので、
うんうん、じゃあ買うだけじゃなくて
作れ
自分でも作れちゃう。
もちろん素材とかも選べたり、
蜂蜜と竹炭とわかめ、
うんうん、
その3種類の中からお選びいただくっていうことで、
うんうん、今ね、うん、女川で起業してよかったとお話ありましたけども、
はい、
その中で何かこれは苦労したなっていうことがあれば。
お金借りることっすかね。
うん、
僕自身が翻訳の仕事とかで、
はい、
別に店舗も構えなくていいですし、なんですか、仕入れもないですよね。で、まずお仕事がもらってから始まるので、
うん、
でそれに比べるとまずお店を、まあ、内装とかやっていただく時点でお金出ていきますし、
はい、
先に物を作るのも材料買って、
そうですよね、
作って置いといて、うん、まあ、そこからやっとスタートっていうので、まず売り出す前にこんなにお金がかかるのかっていう、
うん、
それのそういう、まあ、ビジネスの、まあ、形が初めてだったので結構ドキドキしながら始めましたね、
うん、さてですね、そろそろお別れの時間となりました、
はい、
ちょっとね、いろいろお話を聞いもっとね聞きたいんですけれども、
はい、
まあ、最後にラジオを聞いてこれからお店を訪れようという方もおられると思います。このラジオをお聞きの皆さんに PR をお願いします。
お願いします。
はい、三陸石鹸工房クリアと申しまして、女川駅前の商店街シーパルピア女川の中ほどにお店がございます、
はい、
定休日は水曜日、営業時間は10時から午後5時までってやってますので、まあ、ぜひ皆さん来ていただいて楽しんでいただければなと思います。
クリアさんがこうお店で接客とかしてる時もあるんですか？
土日とかは多いですね、うんうん、でもこうちょっとおっさんなのでなるべく女性に接客をお任せした方がいいかなと思って
なるほど、はい、女性のスタッフが多く、ね、
スタッフの女性、
ね、はい、すごくいろいろね教えてくださいますよね、
うん、そうですね、
もういろんな石鹸があって、はい、まず、うん、見て香りだけでも、ね、
うん、
すごく楽しめるお店ですね、
うん、はい、もう遊びに来ていただくだけでも、まあ、見て本当にその今12種類あるんです。
ホヤ石鹸みたいなのもありましたよね。
ホヤの石鹸ありますね ネタで作りました、はい、
それ見るだけでもこれ価値あります
よ、はい、あれ結構置いてると皆さんこういじってくれるので
ですよね、
はい、でホヤの石鹸ネタで作ったんですけど、はい、まあ、大学の先生が保湿効果あるよって言ってやりました。
おじゃあぜひね、はい、その保湿効果ぜひ試していただきたいと思いますけれども、はい、そのためにクリアさんのところお店に行ってぜひ石鹸も買っていただいて、
はい、
楽しんでいただけたらと思います、はい、以上この人さ聞いてみっちゃ、今日は石鹸工房クリアのクリア義勝さんにお話を伺いました。ありがとうございました。それでは最後に曲のリクエストお願いします。
はい、なぎら健一さんで一本でも人参、名曲ですね。前奏の保温セクションですね。
途中復興真っ只中の町宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはラジオをお聞きの皆さんからのお便りメールをご紹介していきます、まず1通目です。ラジオネームあゆさんから、
はい、
この番組でも話題にしていましたが、先日テレビニュースで女川町の役場が完成というのをやっていました。復興がここまで進んだのだなぁと関心を持って見ていたのですが、せっかくなので実際にその新しい役場を見学できたらと思っています。テレビでやっていた時は招待された人だけみたいになっていたのですが、見学したいと思ったらできたりしないのでしょうか、というお便りです、う
ん、ね、テレビニュースとかでやってたのは、うんうん、招待というよりも見学会として、
そうですね、
希望すれば、まあ、町民の方だったり、うん、県外の方だったり、
そうですね、お披露目会みたいな感じだったですよね。
そうですね、うんうん、はい、津波で流されてから7年半、
うんうん、
ね、今までこのプレハブの仮の庁舎だったんですよね。
そうですね、
私もこう仕事柄よく仮庁舎行ってたんですけども、うん、歩くとちょっとこう揺れるんですよね
まあ仮ですからね。
そう、本当プレハブだったので、うん、なんかその中こう仕事をされているその職員の皆さんのことを思うと、なんかやっとかって思います。
そうですね、なんか一つの大きなこう復興の区切りみたいな、ね、うん、ポイントですよね、これはね。
そうですね、うん、その本設の庁舎なんですけども、はい、今回は山の斜面に面していて、
はいはい、
まあ、階段というか、まあ、段々畑みたいに作られています、うん、まあ、建物内を通って、まあ、いざという時は津波が来ない高台まで避難できる誘導路ですね、にもなっているよう設計されています、う
ん、いろいろ工夫されてますよね、
はい、その他にも建物の2階部分が街をこう眺められるテラスみたいになっていますが、はい、まあ、ここは震災の慰霊碑が建てられて、まあ、津波で亡くなった方々の名前なども刻まれます。で、この新しい役場庁舎、建物は完成していて、
はい、
今はその内装やお引越しの準備が進んでいます、
はい、
9月25日からですね、使用開始予定ですので、その後はもちろん誰でもおいでいただけますし見学できるはずです。
そうですよね、今はまだ作業が続いているということですよね、
うん、そうですね、
はい、
約500人が収容できる多目的ホールや、はい、これまた町唯一の図書館、さらに働くお母さんのために保育所を兼ねた子育て支援センターなど、まあ、誰でも利用できる施設も入っていますから、ぜひね、どんどん利用してください。
そうですね、これでますますね、町づくり復興が進んでいくといいですよね。
そうです
ね、その象徴となるね、役場庁舎の話題でございました、はい、ありがとうございます、
続いてです。ラジオネームかまぼこダービーさんからいただきました、はい、女川のサッカーチームコバルトーレ女川をテレビで知って陰ながら応援しています。今年はついに JFL 昇格。しかし全国の壁は厚かったのか、夏までの時点でかなり苦戦しているように見えます。まだ残りの試合がありますので頑張ってほしいですと、
番組でも時々ねお話ししていますけども、我が町ね、女川のサッカーチームコバルトーレ女川、
はい、
まあ、3月から全国リーグのJFL に昇格しまして、うん、東北だけでなく毎週全国を回って戦うようになったコバルトーレ女川でございますが、うん、8月、ね、初めまでの時点での順位が全16チームの中で15位と大変厳しい状況になっております、
はい、
とはいえね、まだまだ結果は分かりません、
はい、
JFL セカンドステージはですね、8月26日日曜日の対バンラーレ八戸戦から再開され、11月まで10試合を残しています、
うん、
ぜひ皆さん応援をお願いします、試合日程は、コバルトーレ女川のホームページなどをご覧ください。これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思います。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@ onagawafm.jp ファックスの場合は022-774-1474 022-774-1474 までお願いします。
オナガワナウ、今週はここまでです。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。
今週も頑張って。